ミャウダーさんが来ましたよ。
ふまなこミャウダーさまイェーイ
めちゃくちゃ飲んでるかな。
いや、じゃあ今日もちゃんと、ピチャピチャ音出へんようにストロングゼロ一本だけ。
ストロングゼロ飲んでな。
いや、ピチャピチャ音やっぱ、
ストロング
やめて。
なんで店、ね、店の中杯にせえへんのストロングゼロ。
いや、部屋に帰ってきて、だから。
部屋でか。
はい、部屋です。
なるほどね。いつでもベッドインできるように。
はい。で、お代わりできないように。
じゃあ今すぐコンビニ外してください。
はい、前は終わってすぐ松屋走ってしまいました、
ね。そう。そうなんですよ。宮田さん、あんだけ、節制してるって言ったくせに、
ね、
ラジオ終わってから雨の中松屋行くってむちゃくちゃじゃないですか。
もう、あんだけカレー配されたらね。
うん、
これ松屋を確認しに行くしかないじゃないですか。
それでどうだったの松屋。
松屋。
カレー。
味噌汁が熱い。
まあ、松熱で嬉しいですよね。ねまあ、味噌汁は基本。
いや、でもいらんで、あれ。カレーには。
いやいや、嬉しいって。
俺も食ったけど、あれさ、松屋のカレー、やっぱ味噌汁いらんわ。あれ、ね、あの状況では。
どんだけ味噌を薄くしてんねんって感じ。
いや、違うんですよ。味噌を薄くしてるんじゃなくて、カレーのせいで味がしなくなっちゃってるんですって。
あのカレーね。
水をガブ飲みしたら大丈夫です。
松屋で出していいレベルじゃないってば、本当に。
うん。
カレー専門店で出してほしい。
ああいうとんがったカレーはね。
うん。
そうだと思う。
で、オマーさんが、モテラジ聞いてたら日本のチェーン店的なカレーが食べたくなり、
うん、
今日のランチはそんな感じのお店。韓国系だから、ビーフカレーのお肉がでかくてゴロゴロ入ってて、うまい、美味しい。ただ量がすごい。いつも無理して食べた後で苦しい思いをすると。
そこまで言っといてなんで韓国系の店に行くんだよ。
いや、だからこれはまさに皆さんが言ってる、うん、オマーさんアメリカ在住なんですよ。
ああ、うん、そうなのか。
だから日本のチェーン店的なカレーが食べたくなって探した挙句に、韓国系にたどり着いたっていうことなんですよ。
あ、オマーさんに聞けばアメリカのカレー事情がわかるね。
だからそれぐらい日本のチェーン店的なカレーってアメリカでそんな手安く食べれるもんじゃないっていうの面白いっていう。
じゃあ松屋とかで騒いでるうちが良かったね。
まあや。
しかもね。
でもカレー味って業者あるんちゃうのアメリカ。
どうなんだ、ありそうなもんだけどね。
うん。
ただ、マクドナルドの定番メニューにカレーの何かってないっすよね。
昔、ほら、
でもマクドナルド。日本のやつやろ。だから日本やからカレー出したんでしょ、あれ。
ああ。
だから、すごいな。大柄のが、は、カレーは飲み物って本当に日本限定の言葉だったんだね。
だから日本の人は、もしかしたらインド人より好きってことはないか。
うん。
うん。
だからイギリス、インド、日本のカレー三国志なんですよ。
そうなの。
この三国志。
でも松屋のカレーはやっぱちょっと辛いのは辛いし、
あと辛いです、ね、
歌尾さんがに、苦いって言ってたの分からなくはないわ。
うん、苦いでしょ。なんやねん、あれ。焦げてんのってな。
いや、全部美味しかったけどね。
美味しかったけど、でも、うん、なんていうの?ほの明るい、難しいな。
ほのぐらいの底から。
そこから。違
う。
ピチャピチャ。ピチャピチャピチャ。
意識の手、どこかで、その光のように苦みがあるぐらいの、
うん
感じはあるよ。そう、ウィリアム・ギブソンのクローム襲撃で、
はい、
売春婦をしてる女の子がいて、で売春婦をしてるんだけど、売春婦をしてるんだけど、それがね、意識はないのよね、
はい。
意識はないうちに体だけ貸して、
うん、
買う方の男も、その、なんて言うんだろうな。誰かと抱き合っていたいけども、その人と付き合いたいというか、その精神的な関わりはなくて、その肉体的な温かみだけ欲しいとかいう時に使うような売春宿で働いてる女の子がいて、
はい、
で、その時にそういう子が感じるのは、その意識のない中で、 なんとなく意識、あの、心の中で光をスッと感じる。誰かに抱かれているっていう。それぐらいの感じの苦味。
うん。
カレーソムリエ。
ソムリエやな。あの、カレー王子になってるの、愛蔵先生。
ウィリアム・ギブソンのクローム襲撃を引用して松屋のカレーを語る。うん、
そう、そんな感じ。だから、本当に、だから、どこかで感じるけど、でも、そんなあの主張するような辛味では、あ、苦味ではなかった。
カレー王子やか、うん、本当に。すごい、愛蔵先生、なんか、じゃあ今度、すき家のカレー食ってみてほしい。
すき家嫌いだからな、でも行ってみるか。
うん、カレー。豚肉ゴロゴロ入ってます。
まあ。
ブルース・リーさん。
うん。
ブルース・リーさん。
ブルース・リーさんね。
ブルース・リーさんです。
ブルース・リーね。
はい。松屋のカレー、決して生涯ベスト級にうまいとは言いませんが、300円ちょっとで食べられるカレーとしては、抜きん出て美味しいと思います。
うん、まあまあまあ、そうだな。普通、値段を考えたらね。
普通に600円くらい払って食べるのはインディアンカレーが好きですけどって言ってるんですけど、
うん、
このインディアンカレーが大阪のインディアンカレーなのか、帯広のインディアンカレーなのかによりますよね。
大阪のインディアンカレーっていうのは、なんだっけ、ドライカレーに、卵黄が乗ってるやつだよね。
それ自由権や。
それ自由権。
あ、自由権じゃなくて？
インディアンカレーっていうのがあるんですよ。昔から大阪、そう、大阪に数店舗あるインディアンカレーっていうね、なんかようわからへん、あの、漬物をつけてくれるのがあれで、ちょっと高めは高めなんですけど。
え、普通のカレー？
普通のカレー。でも、卵を乗せるオプションとかはある。これがね、あの、ブルースリーさんには申し訳ないんですけど、
はい。
もし、帯広のインディアンカレーじゃなくて、大阪のインディアンカレーのこと言ってるんやったら、
うん。
僕は大阪のインディアンカレーって、大阪人でもめっちゃあのインディアンカレー、やっぱ大阪の味やわっていう人も多いけど、
うん。
僕は嫌いなんですよ、あれ。
嫌い？
インディアンカレー。
お
う。甘いんですよ、このインディアンカレーって。甘くて辛いんですよ。
ええやんけ。
いや、甘い。
甘くて辛いってどういうことなの？
味としては甘ったるいルーなんですよ。うん、うわ、このカレー甘ーって。
ご飯が辛いみたいな。
なわけないでしょ、それ。それ、ご飯じゃなく、ご飯じゃなくて、実は唐辛子にカレーかけてましたみたいな。いや、そうじゃなくて、甘い味なんですけど、
うん。
唐辛子はたっぷり入ってると見えて、めっちゃ溶け溶けしい辛さがあるんですよ。その甘いプラス。
松屋の辛さ。
で、これって、松屋のカレーもその系統なんですよ。
うん。
お
甘いっちゃ、醤油入れすぎなんかな。
甘いっちゃ甘い。でも汗めっ
ちゃ。辛いっちゃ辛い。
そう、辛いっちゃむちゃくちゃ辛いっていう。甘いのになんかすっげえ刺激があって、胡椒と唐辛子が多いんでしょうね。
うん。
めっちゃ汗かく。
スパイシーやね。
そう、スパイシーやねんけど、もうそういうのいらんねんって。しかも、甘いカレー嫌いやねんっていう。甘いし辛いって最悪やんっていう気がする。僕はだから、インディアンカレーとか松屋のカレーっていうのは尖ってるとは思うんですけど、
うん。
尖っててその熱狂的なファンがめっちゃ好きっていうのはわかるんですよ。
うん。
インディアンカレーもほんまに好きな人はもうここのカレーしかあかんって言うし、
うん、
ああ。
そやけど、僕は申し訳ないけど、インディアンカレーは僕の理想とするカレーじゃないから、だから、ブルースリーさんが、うん、もし大阪のインディアンカレーの話してるんやったら、松屋のカレーもこれ300円やったらこれぐらいの味やったら最高やんっていうのは、インディアンカレーが好きやからでしょうね。
じゃあ、帯広のカレーって何なの？帯広のインディアンカレー。
帯広にもインディアンカレーってのがあって別なんですよ、これ。帯広の名物店らしい、なかなか美味しそうなんですけど、僕は食べたことなくて、帯広にいたら絶対食べようとは思ってるんですけど。
帯広カレー。
どう違うか分かんないのか。
分かんないですね。でも別にチェーン店じゃないですね。
おー。
ただの帯広
カレー。そのやっぱだからその、何、尖ってるカレーっていうのってさ、大体スパイスを、はい、狭めてるというか。
狭める
なんて言うんだろうな。使う、数が少ない。
そうそう、だから、この、レーダーチャートにしたら、
うん。
何種類かのスパイスだけが突出してるっていう、こう。
ああ、そうそうそうそうそう。
トゲみたいになってるわけでしょ。
うん、そういうこと、うん、そういうこと。
で、前、あの、米子の駅前の老舗カレー屋、トンキンの話しましたよね。
うん。
で、ここも地元で人気のカレー屋さんなんですけど、ここは何が止まってたかって言ったら、そのレーダーチャート上、
うん、
ターメリックが異常に多いっていう、ババアがやってる老舗カレー屋でターメリックがターメリック臭が半端ないってやばいでしょ。
うん、あ、なんかちょっとイメージが違うね。
それはアメリカで通用せえへんターメリック、
どうでしょうね。ターメリックはアメリカで通用するかしないかっていうのは、僕もターメリック一本でアメリカに乗り込んだ経験がないから何とも言えないんですけど。
いや、アメリカ人
も面白いこと言うわけ。
絶対好きだよ、アメリカ人も。
ターメリックが風が見る
よ。好きなら、好きならもう流行ってるよ。アメリカですよ、世界の。
アメリカ人がウコンって言うの、
うん、ウコンって言うよ。もう今から来るよ。
ウコンウコン
ターメリックライスってアメリカで食べられてるんでしょうかね。
絶対アイスクリームは乗せるね、カレーに。
で、しかもね、てっちゃんさん、カレーにアイスクリーム乗せるのは、あながち間違いでもなさそうなんですよね。
ほう。
え？
カレーのルーとアイスクリームってなんか溶け合いそうにないっすか、なんか。
カレーパウダーね、かけたりもします。
溶け合いす、しないよ。いや、
だって、
チーズカレーとか
あるじゃないですか。確かに、確かに、米はもち米って考えれば、アイスもってなってきたら、カレーもってなってくるよ。
で、甘いカレー好きな人は、
うん、そうかな、
アイスクリーム、うん、
だってカレー、蜂蜜、ね、蜂蜜とかって、アイス。
あ、リンゴと蜂蜜入れるもんね。
バニラ、バニラ的な感じで。
それならね、アメリカ人もね、多分、うわーお、ヘルシーで、美味しそうだよ。
アメリカ人に一番受け、あ、死にそうなった。今、アメリカ人に一番受けるカレーは、
うん。
カツカレーではなかろうかって僕は思ってるのやけど、どう？
いや、来るね。それは来るよ。いや、だってさ、
カツは受け、カツは受けてるのかな。
うん。あ、トンカツとかめっちゃ、ハマる人はハマるみたいですよ。トンカツっていうか、カツ丼。
ああ、いいね。あ、
俺じゃあ、カツの動画見たことあるわ。アメリカ人が食べてるやつ。めっちゃおかま臭いさ。
おかま臭い。
ハゲのアメリカ人が、うん、かまやろうが。
あの、来週男にしてやるぜって。
なんで、あの、構えろって感じるかって言ったら、
うん、
あの、とんかつ定食食べるんだけど、日本かなんかで。うん、食べた後に、あの、口元を押さえながら喋るの。
あ、すごい。顔丸出しや
る。しかも、うん、あの、坊主だったりとかするの？
そう、坊主坊主。
うわははは。もう、プラダを着た
悪魔確実よ、こんなやつ。
のやつですね。
ひどい、ひどいよ。口元押さえて喋るよ、普通。
え、メガネとかかけて
る。メガネかけてなかったな。
それもう絶対乳首にピアスしてるさ。
してるね。してる。間違いないね。これ、引っ張られて喜ぶタイプや、ほら。
高めさんが書きそうなやつですか。
そんな感じじゃない。
こいつ男なのに、発問で感じてやがるって。
よかったじゃないですか。
そんな感じだったわ。違う。そんな話じゃない。
ニョロ88さんが、東京を徘徊するてっちゃんさんの歩き中継ラジオ、ミャウダーさんと相沢先生が悪乗り楽しい、キヨスクとギョスケラーメン新しい、キヨクスとギョスケラーメン、何やったんや。
もうね、僕はこれからモテラジ収録するとき、外で歩きながら撮ります。
ほんまですね、それ新しいですね。
俺だけ歩く
んですか。
あの、現場のてっちゃんさんって。
で、なんかね、撮ってる時に必ず外食しますよ。うん、どっかで。
いいなぁ。めっちゃいいわ、それ。
ニョロ88さん、カレー研究会、カレーハンター、頭にカレー乗せて、不審不審って。はぁ、
そう、カレーパンね。
頭にカレー乗せてるやつ。
そう、頭に
カレー。そうそうそう、カレーハンター。
何なんだろうね、結局。
いや、だカレー研究会の人たちとかもいるからね。
です。なんかカレー研究会で、あの、検索したら、和気あいあいとしてる奴らがいっぱい出てきたけど。
おー、うん、そう、多分それなんじゃないですかね、うん、きっと。
あとね。
うん。
米子の食べ物屋の食べログみたいなやつ見てて、あの、それを知ったんですけど。
うん。
米子のある喫茶店に、古時計いっぱい壁に一面に吊るしてるっていう恐ろしい喫茶店があるんですよ。
怖いな。
で、そこで出してるメニューがナポリタンで、
うん。
で、そのナポリタンのレビューが載ってたんですけど、
うん。
みんなポで 評判が高かったので食べに来ましたみたいな記述がやたら目立っとって、
うん、
みんなぽって何それって。
みんなぽ？
みんなナポリタンが好き。
なんかね、みんなのナポリタンっていうサークルがあるらしくて、
うん、
その食べログ内に。その、ナポリタンの情報を共有して、なんかあそこうまいらしいぜ、みたいな。って言ったら会員が食べに行くっていう。
うまいとかまずいとかあんのか。
みんな
の
ナポリタンって。みんなぽ。
なんかもうそういう活動が、だから、そう、結社っていうのは油断できないんですよ。
ああ、なるほどな。いろんなもんがあんだな。
でもナポリタン食べへんやろ？
食べない。
でも食べへんからこそ、そういうナポリタン好きが集まって情報交換を始めちゃってるんですよ。ね、みんなぽとかって言って。
は
あ、あの懐かしい感じのナポリタン食べれるらしいぜって。
じゃあちょっと行ってみっか。
本村さんが食ったって言ってたよ。
で本村さんの星、なんだった星4つ出たかみたいな。
そう。
だって、東京の池尻大橋以来じゃない星4つみたいな。
うん。
そんなんがあんの？
そう。
いや、なんかそんなんがあるんでしょ、きっと。
そう。え、米子でそんなレベルのものはって。
僕の記憶ではないけどな
あのデータベース系のやつか。
言いたいでしょ。
言いたい。
いやあって、じゃあ一緒に行きましょうよって。いや、米子まで行ってねーって。そういうなんか、
ね、
とかそういうデータ系のね、嫌味キャラも欲しい。
俺それやりたい。
じゃあ私行こうとって言って、可愛いね、みんなこのアイドルがいて、じゃあ僕も
みんなこの、そうそうそう。
みんなこの姫、ね。
何この失われた青春もう一回やりたいみたいな。大学のサークルみたいな。
いや姫に振り回された。
暮らしゃられてる。暮らしゃられてる。
そう。みんな、
いいんですよ。
恐ろしいんです。そういうのがいろいろありますのでね。皆さん、
侮ってた。カレー研究会、みんなぽ。
実際、梅田に新しい立ち飲み屋ができてたんですよ。
うん。
酒屋さんが夜だけ立ち飲み屋始めたいって言って、
うん。
老舗の酒屋さんのなんか二代目みたいな人が、突如、はあ、その、梅田の中心のところで、ポンと、もうすっごい短い営業時間ですけど、立ち飲み始めてて、
うん、
そこでもうすでに我が物顔のなんか女子がいっぱい飲みに来とって。え、あの人常連なんですかって僕はその店とか全然知らんかったから、入ったらもうその人らがおってわーってやってたんで、次の日とか来て、昨日ごめんなさいね、みたいなこと言ってたから、あの人らよう来る人、いや、初めてって。でもその、Facebook とかで立ち飲み会みたいなのがあるらしいよって。
ああ、なるほどね。
ミンタッチや。
そうそう。Facebook で新しい立ち飲み屋見つけたみたいなのがあったら、もうすぐそこをチェックしに行くっていう。
すごいな。
すごい行動力。
そういうなんか、女子会みたいなんとかで、ネット上のオフ会みたいなのもその新しい立ち飲みとかでやっちゃうっていう。
どうもこんばんは、メンザイルのってやつだね。
そうそうそうそうそうそうそう、そう。
あっと、これは油断してましたって、メンブロガーのみんながって。
そうそうそうそうそうそう、そう。この日に来ちゃったかっていう。
もうこれは店主さん、顔にんまりですね。
そう。まあ、緊急オフ会ですねっていう。
うん、クソうざいな。
いや、ほんまにそんなノリの、だから油断したら赤の人、そういう結社あるんで。
結社があるのか。
たまにでもうちでも、女子ばっかりで焼肉、女子会みたいな感じで来るねんやけど。
うん。
それは初めて来るお客さんばっかりで。
そうそう。
だからやっぱり肉食系女子の集まりですよ、
うん、そう。しかもなんか慣れた雰囲気が出てるんですよ、なぜか。うん、初めてなの
に。
もう何件も生き慣れてるからってことか。
生き慣れてるからっていうか、なんか、その結社で来てるから強気なんでしょうね。
私たちにひどい態度取ったら、まあ、Facebook でひどいわよ、みたいな。
まあ、とりあえず見てやろう、みたいな感じ。
うん、そうそうそう。
それ後でじゃあ、トラジで調べたら出てこない、その子たちのなんかブログかなんかがね。
ああ、トラジ調べて、出てきたら、まさにその子らかな。
そういうことになるよね。
みんなの焼き肉とかで。
うん。あと、でも、別で、山登り研究会みたいなのがうちで。その交流会みたいなのしてた。
山登り研究
会。疲れたから肉食べたいだけなんじゃない。
名札付け出して予約したりしてたやつがまず来て、うん、みんな集まりだしたら、そいつ、個人個人に名札を渡し出して。
うん。
うん、
ああ。
なったりやって。ほんで話聞いたら、山登り。
やってほしい、なんか。
今の食べログのね、
うん、
みんなのナポリタンの解説日は12年よ、そう、2000。
もう4年。結構
歴史があるじゃないですか。
もう4年も歴史がある上に、うん、メンバーを78を数えてるねんぞ。
もう一大組織ですよ、
そう。
ほんまや。
日本会議の研究どころじゃないよ、もう。
そう。
そうそうそうそう、
みんなポの研究だよ。
みんなポはあちこちで地道な活動をしながらね、勢力伸ばしとんねん。
う
ん、
伸ばしてるって、
もう。いい奴らじゃないかよ。
いつからか松屋にナポリタンが。
そう。
で、頭にナポリタン乗せたやつが写真撮って。
そう。で、俺がナイフとフォークで食べるナポリタン食べに来ましたって言ったら、もう売り切れって。
でも怖いでしょ？みんなここで評判になってなったので来ましたとかって言われたら。
いや、でも、そんなもんじゃないですか。だって、モテラジで評判だから、秋吉とかって普通
じゃん。あ、そうそうそう。じゃあ、秋吉の
人は
ブルってんのかもしれないですね。なんか、
うちうちもモテラジリスナーが来るらしいのがいっぱいある
よ。うん、モテラジリスナーとかっていうのが最近梅田店に現れたらしいぜ。こっちにも来るかもって。
ひそって。あいつは態度でかいからなって。
ひどないそれ。純系っていうのが合図らしい。
いや、なんかも
っと。みんな頼んでるやん。純系。
ネットラジオ仲間とかでみんな集まってほしい。ネットラジオ聞いてる人とかで。
ソガさん。てっちゃんさんによる松屋のカレー実況は楽しすぎる。
え、そんなに？
てっちゃんねるのレギュラー化を激しく希望です。
うん、というわけでですね、今回は。
早い
ね。ベイプの方ですね、前回紹介したやつ今度ちょっと捨てみようと思うんですけど、って見えますかね、煙とかやりたいね。
そうですね。で、丸尾さん。カレーのご飯は 800g はないと。
多いな。多い
な。やっぱり、食っちゃうし、なんか炊飯器全部食っちゃうぐらいの話ですよね。
うん。
だから、あんまり太らないですよ。
お辻島、あと、ハイボーラーさん。ハイボーラーさんです。うん。てっちゃんが松屋求めてさまよっていて、豚尾さんが店の位置を実況して、愛蔵先生とミャウダーさんがやっている謎会って。謎か。
そんなに反響があるんだね。
うん、
あれは面白いもんね。
ドキドキしますよね。
うん。てっちゃんがちゃんとたどり着けるのか。
うん。
たどり着いて実況するのか。
推定
に行く前
なんて、行かないもんね、何も。だから、あと人形町とかも。
推定宮からね、甘酒横丁を越えて、
うん、
人形町まで行くっていうのは僕にとっては懐かしすぎてドキドキするわけですよ。もう、てっちゃんさんが行ってるだけで、もうなんか涙が、そう、ノスタルジックになる、ブワーって。
あ、なんか、昔あっちらへんよく行ってたんですか？
そうそう、あっちらへんでもずっといたから、
おー、
あーってなる。
思い出して。
そう思い出して、ブワーってなる。
あ、じゃあ俺いいところ止まったな。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。なんやったらあの辺ジョギングしたりとかしてましたもん、朝、早朝とか。
なぜ
ジョギングしてんの？今してんのかよ。
今はしてない、全く。
なんでそれ
や。昔、だからわかるよ、俺が言って、俺も、だから、なんつうの、ソエモン町の実況とかされたら、ああ、そこら辺ね、とか多分言うはず。
そうそうそうそうそう。
ああ、じゃあ、そうか、いろんなとこ行ってもらったらいいね、てっちゃんにね。
うん。隅田川からずっとあそこの水天宮に入ってって、ジョギングコースにしてみたりとかしてたもん、当時。
まあ、
なんか。道頓堀からソエモン町入ってって、おっぱいどうですかって言われたら、もうてっちゃんも、わーって涙が溢れてくんねん。
いや、お疲れ様ですって。
お疲れ様の人、お疲れ様。
そしたら、
同業感が。
おやすみなさいの人、おやすみなさい。
おやすみなさいって。
はい。じゃあ、てっちゃんに島に来てほしいな、そんな。
じゃあ、来週のモテラジオ、僕、近所に。
島根から。
近所にから。
うん、
もう5時間待ってるんだけど、電車来ませんみたいなやつ。
島でも行ってみたいな。日本全国どこでも行きたいですよ。
松江城を食べました。
で、島根の松屋に行くっていう。いや、だって松屋がないんだもん、沖縄に。
ああ、セブンイレブンと松屋はね。
うん、だからセブンイレブンがホテルの近所にあったんで、
はい。
ね、ずっとね、不思議だったのよ。
はい。
何が不思議だったんで、ちょっと言っていい？
はい。
はい。
コーヒー、
はい。
うんうん、今、コンビニでコーヒーね、買うと普通なんだけど、沖縄にはファミリーマートとローソンしかないですよ、コンビニが。
うん、
で、ローソンは店員に S サイズとか M サイズって言ってコーヒー買うんですよ。
う
ん、
ああ、そうそうそう、
ね。で、ファミリーマートはアイスコーヒーね、アイスコーヒーは、氷が入った器をアイスクリーム入れてるやつみたいなのをガコって出して、ボタンを押して作るのよ。
うん
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 アイスコーヒーってボタンがね。で、セブンイレブンもアイスコーヒーは、
はい、
アイスクリームのコーナーにそういうの、うん。
アイスコーナー。
S と M があるんですよ。S と L から S と M がある
ね。
あ、なるほどと。
ほう。
あの、よくネットで言ってたのが、
うん、
S かって M やっ
してもいい。ああ、そういうことか。
ああ、
そうそうそうそう。
あれの意味が
ずっと分からなくて。
ギリギリまで入れられるってやつですね。
そうそうそう。え、これかーって。
うん
感動した。
感動した。
あれ、こう、バーンって押して、
うん。
とがめられても、え、違うのって言ったら大丈夫ですからね。
何でそんな慣れね
いや、でもほんまよう間違えるよ、あれは。
違うよ
って。違うのって言って。
あ、また間違えたうし。
そう、
また間違えたって
言って。別にコーヒーちょっと返してくださいって言われないですからね。
言われない、言われない。
いや、だから、ほら、ファミリーマートってアイスコーヒーってボタンしかないから。
うん。
そうなのか。
そうそうそう、S と M みたいな、そう、サイズがないから、うん、あ、そういうことねって、もう一人でずっと感動してて。
うん。
セブンイレブンやりますなって。
あとね、あの、デイリーヤマザキもああいうのあります。
デイリーヤマザキもないんだけど、それも一緒なんだ、システムが。
あの、ボタン自分で押す。カップもらって自分で押
す。でも、ドキドキするよ、あれ。すっごい。
うん。
なんで
溢れてまうもん。
そうそうそうそう。なんだって L なんて押したんだって。
ああ、まあ
ホットコーヒーはね、そんな飲まんしね、量を。
アイスコーヒーがいいです
。アイスコーヒーはまあ、ガブガブ行きたいから、量多めの方がいいんだけど。うん、
ごくごく飲めるビタンサンコーラ、レイディオですからね。
何の話してたの、今。
氷もでも、すごい少なくなるし、ね、まあ、ホット押して。
そう、すっごい少なくなる。うん、やめた方がいい。
ぬるい声。
やめた方がいいんかい。
やめた方がいいよ、それ。
うん、多いぬるい声。
人形町の松屋行くぐらいなら、曝露町の太鼓茶屋行ってほしかった。なんでやねん。
太鼓茶屋ってなんだろう。
いやね、この太鼓茶屋見たんですけど、
はい。
うん。
すっごいお店ですね。
これ全然松屋の代わりなのか、これは。
いや、松屋の代わりでは全然ないんですけど、
うん。
刺身とか食べ放題。
ああ。
居酒屋？
へえ。
いくらとか。いや、ランチで。
ランチ部位が、それ。しかも夜中行ってんのに、これを提案するって。なんでやねん。この量が一人前って、もうめちゃくちゃ刺身持って、サラダとか、きんぴらごぼうとか、卵とご飯と、あんみつと味噌汁っていうのを勧めてますね。
あんみつ。それはもう最強、最高に決まってるんだけど。
はい。
うん、今度行きます。あの、でもね、
当時は。サーモンとかが死ぬほど並んでて気持ち悪い。
サーモンとか死ぬほど食べるんで、僕。
あ、そうなんや。
大丈夫です。でも、あの、松屋のカレーは辛かったんで、今度は松屋の牛丼を試してみたいと思う。
ああ。
基本なんだね、基本。
うん。
いや、みんな一緒って言って好きや嫌いなんでしょ、愛蔵先生。
俺は、あの、好きや関係で、あの、働いてたことがあるから好きじゃないっていうだけで。
そういうこと、ね、
感じ悪いってこと。
感じ悪いよ、ね。
そう感じ悪いんだよ、こう。
あの、美味しくないですよ、そういうところで食べて。だから、ワタミとか僕が随分行かなかったのと一緒ですよ。
一緒一緒。うん。
え、愛蔵先生、あの、松屋カレーレポーター、もう A パートで済んだん？
いや、まあだから、食べたのは食べたけど、
うん、
さっき言った通りで、その、苦味はそんななかったのと、あとカレー牛。うん、カレー牛頼んだんだけど、う
ん、なんでカレー牛なの？
まあ、ちょ、同時に食べる。
せっかくだから。
なんか、そうそうなんか、
うん。合いがけと一緒ですよね。すき家とかの。
頼んだけどさ、でも結局ご飯が足りなくて。
うん、足りない。
で、ご飯が足りないから最後はあの、クソ甘い肉。
うん。
まあまあ、牛丼の肉だから、まあ、うん、あの、ご飯と、その牛肉、甘い牛肉合うし。う
ん、はい。
うん。で、まあ、あの、カレーとご飯も合うんだけど、
はい、
ご飯がなくなっちゃったから、くっそ甘い牛肉と、
はい、
それをあの、めちゃくちゃ辛いカレーであえて食べるみたいなことになって、くどくて。 死ぬかと思ったね。
なんか愛蔵君か
わいそう。味噌汁で洗わんと。うん、
カレー王子。カレー王子。
意味ない。カレー王子じゃない。
カレー王子もっとなんか、もっといい感想
を。いい感想言いたかったけど、あれはちょっと、うん、ご飯大盛りにしとけばよかった。
僕もあの、この、でも、モテラジのおかげで、
うん、
あの、この、エスニックのカレーじゃないわ。インドカレー系。
はい。
あ、はいはい。
あの、愛蔵先生の意見で。
はい。どこも一緒。
あの、どこも一緒っていうので、で、最近九条で、なんか、あの、美味しいって、こう、急に、どっかから来たとこが出店して、美味しいって評判、評判のカレー屋に僕、で、行ってみて、
うん、
並んで、むっちゃ並んですよ、昼。で、並んで食べたんですよ。
はい。
はい。でも僕の頭の中では、あの、愛蔵先生の、この、こういう系統のカレーはどこも一緒やっていうのが、いっぱい、頭の中いっぱいあったんで、
はい。
うん。
で、まあ、そんなことないやろ、思って食べたら、
はい。
うん。
やっぱり一緒。
あ、その系統の、あの、組織のカレー屋やったんや。
はい。
ああ。
もう、あ、これ食べたことある。
ね、組織。
でもみんなうまいうまい言って行列までできてんのに。
不思議やね、今更それで行列できるって。
もう、すごい、もう昼だから結局。
お得なん
ですか？並んで30分待ち、30分待ち。
お得なんです
か？お得じゃないですね。
お得ではない。味だけ、純粋に。
もう食べたことある味。は
い、いやけど値段も別に安いとかで、ここはではなく。
で、食べログとか見たら、あの、移転するときに、インドまで修行に行って、
うん、あ、組織の授業を受けたのかも。
で、味がさらに良くなって。
え、日本人がやってる店じゃなくて、それは。
日本人、日本人。
あ、日本人がやってんだ。
日本人が初めて組織の味になったんだよ。
ああ、一員になったのか、
うん。なるほどな。
だって、インド人とかネパール人とかそういう、うん、なんとか人しか知らんもんね、ああいう店。
うん。
日本人のとこって珍しいですよね。そうそう。
あの、タピカ？タカ、タピカ？タカピ？
タピ、タ、え？タ、タ、タ、タピオカ？
いや、あの、なんか変な、せんべいみたいなやつ。あれもよくある味。
あ、やっぱ、でも全部一緒なんだよね。
せんべいみたいなやつないチャパティじゃな
く？あと、もう、お寺に相談の方に写真送ってるんで。見てもらったらわかるけど。
なんかせんべいみたいなやつありましたね、確かに。うん、
食べたことある味ですね。
アキビョンさん。
美味しそうでしょ。
アキビョンさんがモテラでいつも楽しく拝聴しています。長く続けていただきたいので送ります。って言って、励みホワイトベルグを。
おぉ。
アキビョンさんが、でもね、あの、別にホワイトベルグの励みがあったからって長く続けるわけでもないし。
何それ。
いや別にホワイトベルグなくても続いてるし。だから大丈夫ですよ。
欲しいのはメールとコメント。
でも、非常にありがたいので、
うん。
送ってくれる分にはもうありがたいしかないので。
うん。
飲みながらやってるので。
うん。
もう送って、誰も送ってくれなくなったらラジオやめようかなって。
どっちや
ねん。どっちはいないよ。ブレすぎ。
送ってほしい。
ブレやな。ブレおじ。
ブレやおいちプロジェクトや。
いや、でも、ホワイトベルグ、やっぱりうまいっすよね。これ、110円とかで奇跡ですよね。日本の両親ですよね。
ほんまや。これはうまいよね、ほんまね。
で、クリスタルベルグも、リスナーさんがクリスタルベルグどないやねんと。で、クリスタルベルグ、なかなか売ってるとこ見つけなくて、ライフで、そう、ライフでやっと見つけて買ってきて、6本。
うん。
で、飲んでるんですけど、やっぱり、ホワイトベルグには負けるよ、これ、クリスタルベルグは。
うん。
6本で何本
?6 本で580円。
安いな。
でも、やっぱホワイトベルグの方が圧倒的にうまいですね。
やっぱ、ホワイトベルグ効いてるからだよね、あれ。
どこのビール？
札幌。
ベルギー。
ベルギーで札幌？
ベルギー産麦芽を使用してる札幌の第3のビール。だから、札幌の、そう、第3のビールなんですけど、普通のビールと、あの、ホワイトベルグ、天秤にかけるぐらいうまい。
おー。
これは革命やと思う。相変わらずうまいですよ。アキビョンさんにまたホワイトブルグいただいて飲んでるけど、しみじみうまいですね。
ホワイトブルグ？
はい。で、そんなアキビョンさんが、意識したことなかったのだけど、一軒目酒場に焼酎の炭酸割りがあったので飲んでみた。焼酎の炭酸割りといえば、ミャウダーですよね。
はい。ファンバンコミャウダーでおまーす
それ言わんで。これはうまいと。
はい。
他のチューハイが190円なのに対して300円。で、一軒目酒場、横浜西口店で。
ああ。
秋病さんは、神奈川の方なのかな？
ね。
うん。
で、続けて、焼酎の炭酸割りは、宝ゴールデンハイボールという名前です。宝って明記されてるのがいい。これはハマるわ。大好きだった男梅サワーがなんだか甘くて違和感があったので、いいものを教えてもらいました。っていう、この、宝ゴールデンハイボール、きっとあの、宝焼酎のあの、ゴールドを使ってんのかな？ゴールド、ゴールデン宝焼酎使ってるのかな？それの炭酸割りかもしれんですね。
うん。
宝焼酎はなんだって全部レベル高いもんね。
でも目見えへんようになるんちゃいますもん。
違うわ。
なんでメチルが入ってんだよ。
かなり質いいですよ。で、アキビョンさんが、一人飲みで一軒目酒場に来て、一時間、うん。メガ角ハイボール。男梅サワー。190円。シソサワー190円、うん。で、宝ゴールデンハイボール300円の2杯飲んだと。ゴールデンハイボールがこんなにうまいとは。豚尾さん、ミャウダーさん、ありがとうございます。なんで、
うん、
つまみは塩キャベツ、牛すじ煮込み、鶏皮ポン酢、鶏軟骨唐揚げ。
いいね。
おいしそう。食べたいな。
野菜が欲しいな。
いやハイボールだ、焼酎文化ですよね、本当に。でも宝焼酎はあれですけど、ね、工場が市場、あ、市場じゃないわ、あのあれですわ、
九条
じゃない、
九条は
あの京都の伏見です。
伏見稲荷で、
うん、伏見桃山かで、本社が市場カラスマですね。という。
はい、そうなんだ。
はい。非常に関西の企業なんですけども、東京の方で愛されてる感じがあって。
うん。
あれ、ほんと、関東は金宮、関西は宝、は
い、いや、あの、金宮もね、金宮はその本社と工場が共に三重なんですけど。
おぉ。
あ、そうなんだ。
で、その三重にもあの、宝の工場もあるんですよ。
おうおう。
つまり、三重と京都で、だいたいこの辺の人気焼酎は作ってるんですけど、
うん。
東京の方の、での、なんか、扱いのが大きい気がすんな。
あともう一個焼酎で、ほら、豚尾さん覚えてるかな、合図戦でもしてる、てっちゃんも。
ん、
あの、タップダンサーが、タップガタガタガタガタ踏んで、焼酎っていうコマーシャルやってたんやけど。
それ、
何それ
怪力じゃなくてい
や、あの、その、割る焼酎、だ、樹氷か、何かの、
その、樹氷じゃないその辺のやつは、怪力樹氷タコハイと。
おお、あの、白夜っていう映画の出てたタップダンサーが、
はい、
コマーシャル出てたんやけど。
焼酎ってありましたね。
うん。
香類焼酎でしょうね。
そう。
あれは何やったかな、
ああ、今後焼酎は、うち、調べたら、タンタカタンがそれやった。
あ！
え、そうなの？
うん。
あのね、
タンタカタンっておつるいじゃないの？
タンタカタンは、こう、あの、今後焼酎。
今後、え、そうなの？え、うん、え、
あのね、
うん、
その焼酎の CM も、
うん、
焼酎タップダンスでもういきなり YouTube 出てきて、うん、あの、わかりました。宝焼酎レジェンドや。
ああ、
そうなのか。
もうまさにその宝焼酎の中でも最高峰と言われるレジェンドですよ、うん、てっちゃんもレジェンド飲んだよね。
飲んだ。
なんやこれ。てっちゃんが死にそうなってる。レジェンドはうまいぞ。安いし、うん。レジェンドはうまい。なんか香類焼酎なのにウイスキー要素がちょっとあって、茶色くなってる。なんかその樽かなんかに入れたみたいで。
うん、なんか。で、ウイスキーの作り方みたいな感じの色よね。
そう。で、香りが多少あるんですよね。無味無臭を胸とする香類焼酎のくせに。で、まろやかでちょっとうまいんですよね。で、アキビョンさん。
なってくると。
なるべく安く家飲みするために、缶中杯、かっこグレープフルーツ。
うん。
から、廃力的なもの。プラス焼酎。え？廃力をさらに焼酎で割ってたの？
いや、それ、どこまでが見える？
いや、これツイッターを読んでるんですけど。で、100%、グレープフルーツジュースプラス炭酸プラス焼酎と素材に分割していったら安くなるだけじゃなくて美味しくなった。この辺が限界かと思ったけど、グレープフルーツを抜いて炭酸と焼酎だけにしたらさらに美味しくなるとはって。って、アキビョンさんが驚愕してるんですけど、そうなんですよ。あの、香類焼酎の単なる炭酸割りって、原点のチューハイボールなんですけど、
うん、
これは普通にうまいんですよ。
そうなのか。
はい。
まあ、うちの昔のチューハイは、あの、ホワイトリカーをレモンサワーで割ってたから、
はい、レモンサワー
甘みがなくて、
はい、
うん、甘みのないチューハイで、
はい、
結構、好評でした。
あ、レモンサワーってあの、レモン味の炭酸ジュースのやつか。
はい。で、甘くない、全く。
うん、うん、うん、うん、うん。そうなんです
よ、ね。焼酎入れて氷入れてレモンサワー入れてみたいな。
あのね。
はい、チューハイレモン。
関西では今ほとんどやらないんですけど、関東の方では、そういう宝焼酎とか金宮とかを単なる炭酸で割って、で、レモンスライス浮かすみたいな、飲み方って多いんですよ。レモン切れ端入れるとか。ああいうハイボールって本当に関西では飲まれないんですけど、一般的には。
ねえ。
でも、うまいはうまいんですよね、ああいうの。はい、非常にスッキリしてて。
僕のチューハイデビューってそんなんですよ。
しかもそれダイヤでやってたわけでしょ。
はい。ダイヤで、ホワイトリカー。
ダイヤでって何？
ホワイトリカー系の焼酎ですね。
あ、ダイヤっていうのがあったの。
はい。はい。
あの、香類焼酎で、宝でもなく、金宮でもなく、ダイヤっていうのが、あれは結構、ダイヤ焼酎はどこ？朝日？
朝日です、今。
昔は違うかったけど、朝日がそのブランド買ったのか。
はい。
焼酎飲まんからな、そういうのがわからん。
しかもダイヤ焼酎っていうのが、本当に、なんか、細々としか売られてなくて、あんまりスーパーとか酒屋とかにないんですよ。
うん、見たことないかも。
だって、アサヒが同じ売ってる、あの、香類焼酎でも、皆さんは大五郎は、
大五郎、俺とお前で大五郎。
あ、はいはいはい。ペットボトルのでかいやつね。
そうそう、うん、大五郎は皆さん、あの、よう見るじゃないですか。
あれ、溺れた時にいいって言うよね。あの、大五郎の瓶ってあの、モスとこあるから、
はい、
溺れた時
に入れといたら、
酒に溺れるんか、水に溺れるんか。
いや、水に溺れる時に。
今、うまいなぁ。うまいな
ぁ。焼酎飲むからいいって聞いて。
あるから溺れてもいい。
そう。
大五郎飲みすぎやで、ちゃうんじゃ。わしは溺れる時のためにこれ飲んどんねんって。
飲んどるでも、すっごい言い訳ができましたよね、今。うん、
対策しとんねんって。危機管理なんや、これは。
早く空にせなあかんねん。
ライフハック。
うんうんうん。
ライフハックや。
うん。お前、今こうやってる間にも溺れたらどうすんねんって。わしはだ助かるぞ。これ。
受けるぞ。
アキビョンさんが、タカラゴールデンハイボールって、タカラゴールデンっていう焼酎があって、それを炭酸で割ってるのか。そうなんですよ。あの、レジェンドじゃなくて、 宝焼酎シリーズの茶色い版があるんですよ、実は。ゴールデンっていう。あんまり売ってない。でも普通はレジェンド。でも、レジェンド自体があんまり売ってないんですけど、うん、風味が独特だった。なんかそういや、スーパーにも売ってたかも。そう、売ってるとこに売ってる。例えば関西やったらスーパーナショナルとかに売ってた。宝の焼酎は高いから、それだけでスルーして、高いから。そう、大五郎とかの安いんですよね、宝焼酎よりも。まあ、微妙な差ですけど。安いトップバリューの焼酎を買ってた。今度買って試してみると。あの、香類焼酎をおしなべて、安い酒として売られてるんですけど、うん、その中でも、金宮とか、宝焼酎は100円、200円高いから、香類ユーザーの中には、単にお高く止まってるやろって見なす人もいるかもしれないけど、
いるのか。
それでも酒全体としては、あの、どんぐりの背比べなんですよ、その宝焼酎と、他の焼酎との差、なんか大五郎とかとの差とかっていうのは。
基本安いってことよね。
はい。宝焼酎だって安いんですけど、安い中で一番高いから、レジェンド
なんで。安い中で一番高いってもう、言葉がいいな。
そう。だって、あの、750ml とかその辺の瓶で、100円高いとか50円高いっていうのをどれだけ重視するかですよね。
くだらんよな。そこまで行くともういいじゃん。
宝焼酎、純が高くて、で、レジェンドになったらさらにそこから50円増しになるってなった時に、
うん。
50円増しにひるむかどうかですよね。レジェンドって。でもそれだけのリターンはあるわけですよ。
あ、50円分のってこと？
そう、純とレジェンドと比べたら50円分の高さはやっぱりレジェンドにはありますよ。ついにただの宝焼酎と、純の差にもちゃんと意味がありますよ。そこもやっぱり50円とか100円の差やけど。君はどうするっていう。
そこやったら僕、ねえ、
はい。
あの、いや、あいつ先生さっきどうぞ。
え、いや、それを言ったらその、なんだっけ、全然関係ないのかな。二階堂あるじゃない。
はい、あの、大分麦焼酎。
麦焼酎。うん、
はい。あの、めちゃくちゃあの、CM がめっちゃセンスいい、
あの、二階堂と、イーチコが二大巨頭ですよね、大分麦焼酎。
イーチコは割となんか演歌使ったりとか、はい、的場浩一使ったり、はい、あ、的場浩二か。
はい。
使ったりの方だっけ。
そうです、そうです。イーチコは、そうです。
爆弾先生とか、
ね、二階堂の方はもっとなんかあの、情緒溢れる感じの CM やるでしょ、
はい。はい。
僕は二階堂の CM が好き。
いや、CM じゃなくて、味。
味的には僕だ
と、ちょっと。味は飲んだことないから知らんわ。
二階堂の味。そんだけ CM つけたら買えや。
だって、CM いいよね、あれ。なんでやん
ないの？ちょっと待ってくれ。
センスいいよな、あれ。
ちょっと待ってくれ。CM のセンスいいっていう最大限に評価してもらったのに、うん、買ってもらえない二階堂の気持ちを考えて。
そんな CM いらんわ。
そう。
作戦も CM 見ない。CM 見るけど、焼酎飲まないからな。
企画見せやな。
最悪。
いやでもあれ、でも見たら、でもかっこいい、すごいセンスいいよね、本当に。
見たら飲みたくなるじゃなくて、かっこよくなるんよね。
うわ、あの、
ああ、もうやっぱ男なら焼酎よ。うん。
てっちゃんさん最近ちょっと焼酎を飲んでるという。
てっちゃん飲んでる？
飲んでる
らしい。僕はですね、僕はですね、うん、あの、薩摩のね、
はい。
霧島のお湯割りと、あの、リスナーの方に送ってもらった、
はい。
宝焼酎の、4リットルのペットボトルが、4本もあるんで、で、1本開けました。1本開けて、
はい。
2本目も開けて、
はい。
う
ん、で、3本目が今あるという。
はい。
あ、めっちゃ浮くじゃん。
これをね、
はい。
コーラとか、で割って飲んでたりするんですけど、
はい、ああ、いやいや飲んでる。
これ、いやいやじゃないです。全然美味しいです。全然美味しい。
本当に美味しいですよ、だから。
うん、めちゃくちゃ美味しい、できるし、減らんから、
うん、
最強に近い酒としては。
幸せがずっと続く。
ずっと幸せだけど、
うん、
作っていくうちに、
はい、
あ、ダメっていうところが自分で分かってくる。あ、これ以上飲んだ俺、なんかもう明日仕事に行けないとか。
おお。
だってもう4リットルよ。
そう、
ね。で、ね、割るって言っても、ちょっとね、グラスにポロポロポロって入れて、うん、あとはコーラをガーとかって入れるから、うん、もう全然減ってる気しないのよ、毎回飲んでも。
で、コーラ 3.8 リットル、焼酎が 0.2 リットル？
そうそうそうそうそう。
そんなもんよね。大して減らないよね、それやってると。
コーラ飲みすぎ。
今ね、うん、今このラジオ撮りながら部屋の片隅に手伸ばして、
うん、
手伸ばしたら、あの、ゴールデン宝の空き瓶が出てきた。
あと片付けてよ。
まさに。僕はゴールデン宝をやっぱり飲んでた。いや、ゴールデンだからね、ラベルかっこいいんですよ。
そうなのか。
はい。その、空き瓶の中に船作ったりしてんねんの。
ボトルシップ。
ああ、いいね。
いや、これゴールデンだから、ね、空き瓶でボトルシップ。映えますね、金色やし。またね、
純ってるか、本当に。
純とかレジェンドとかってこの上のクラスの焼酎ですけど、宝焼酎のいいところって、このゴールデン宝はすっげえラベルかっこいいんですけど、純とかレジェンドっていう昔ながらの焼酎は、常にあのデザインを変更してまして、ノスタルジックな感じが全くなくて、
スタイリッシュな感じで。
いや、常にダサい。
ダサい。このダサさがね、親父には受けるんだろうな。
デザインがすんごいダサい。なんかそっけなくて、それに対して金宮とかってなんかすっごいノスタルジーな、ラベルをずっと守り続けてる感じがあって。
それはそれでいいよね。うん。
変わらず。
そう、色合いとかデザイン感とかがすごいなんか、戦前な感じがして、かっちょいいんですよ。だから
むしろもうかっこいいよね。
そう、サブカル系の、そういう人にとっては金宮ってめっちゃ受けがいいんですけど。
ああ。
そう。
でも、宝焼酎が決してその、ノスタルジックな感じとかクラシカルな感じを、演出しない感も一回転してかっこいい。
ああ、そういう取り方もあるのか。
なんか常にダサくは言おうみたいな。
ダサかっちょいいってやつ。
だから金宮、金宮サブカル焼酎って言われるんだよ、
ね。そう、サブカル焼酎。
そうなの。
うん。
サブカル焼酎だ
わ。東京で飲んだら800円ぐらいすんやろ？焼酎、金宮の焼酎、金宮
入る。そんなに高くない？い
や、店によりますよ、店に。
そう、安いところは
全然。くっそ安いところは、ボトルに、ジョッキに半分ぐらい入れてくれて、半分どころか7割、8割ぐらい入れるところだし、気狂ってますよ。
いやーもうね、はい、沖縄でも今もうセンベロの店が死ぬほど流行ってて。
ああ。
いや、本当にもう、センベロ系のお店めちゃくちゃ流行ってるんですよ。いっぱいいろんなところにもできて、沖縄市にもできてるんですよ、那覇市だけじゃなくて。
昔はなかったわけ？
ない、そんな飲み屋ないです。
ああ。
その東京っぽい飲み屋なんだけど、で、今日、ちょっと用事があったから国際通りに行って、
うん、
で、帰りに新しくできたせんべろ屋みたいなのを覗いたら、で、入ったんですよ。で、ビール350円でおでんとかが食えて。
安い。
そしたら、店員は内地の人、お客さん全部内地の人で。
へー、なんだろう、それ。
観光地？
観光地ですけど。
観光地なんでしょ。
観光地、国際通りの近くなんでね。
うん。
せんべろ屋って大体そうなんですよ。
現地の人が行く感じじゃない？
あんまり行かない。行くんだろうけど、僕現地の人なんで。
うん。
行くんだろうけど、島内茶って言葉があるぐらい。
なんだそれ。
いや、内地の人が島に住んでる。
ああ、ははは。島内茶。移住してきた人って
こと。移住してきた人なんですけど、沖縄の人って冷たいし。
そうなんだ。
うん、仲間意識、だって内茶って言うんですよ。
あ、そうだよね。そう考えるとね。
ひどないこれ。
でも、うち
の。そこら辺は、まあ、どこの田舎でもそんな感じだ。
そうそう、それの激しいバージョン。沖縄。だから、内地の人に対してちょっと冷たいし、ちょっと距離置いてるところもあるから、
うん、
内地の人同士でやっぱもう繋がるしかないでしょ。
ああ。はあ。安い、安い。すごい。
だから、そういう飲み屋は、すごく居心地いいでしょ。
う
ラグサムライみたいだな、なんか、それ。
いや、だって、結構綺麗なんですよ、お姉さんも。
うんうん。
とっても肌も白くてない。北海道の人とか、北海道の人とか行ったし、
うん、
京都の人って話したんですけど、うん、お兄さんはどっからって言われて、うん、あ、僕は壺屋ですって言ったら、え、沖縄の人って僕、絶対いつも言われるんですよね。
白いよね。沖縄感がない。
沖縄感ないんだよ。俺完全に東北って思われてるんですよ。東北側なんですよ、俺。
東北側か。
でも、だって、どこ行っても言われるか、もう俺東北なんですよ、絶対顔は。
絶対あの素朴
なんだろうね。
そう、素朴で、
うん、
あの、芋っぽいから芸受けもちょっといいんですよ。
芋っぽい。
それはわかる。でも、芸受け良さそうなのはわかるけど。
芋っぽいのが受けるんだけど、あの、まず二重じゃないからね。
ああ、なるほど、ね。
俺、沖縄の人が目パッチリで彫り深いって感じだけど、俺、目、あの、空いてるのって言われるぐらい薄いし。で、そういう話してて、あの、いやー、お客さんは内緒の人ばっかりですね、みたいな。いやー、みんな友達いないからね、って、ここで作るんだよ、みたいな。
へー、そうなの？
あ、そうですか。で、でもみんなお姉さんとか美人でいいですね、とか言って、乾杯とか言って、イエーイって言って、みんなスマホで見て、何見てるのかなと思ったら、
うん、
みんな Facebook で、やっぱ Facebook かって。
あー、Twitter じゃないのか。
そこでツイート
してるやつ。Twitter とかオタクしかしない、オタクしか。
そうかー。
Facebook。
せやから、あれなんでしょうね、あの、清水記者とか、あの、青木氏とか、
うん、
白石監督とかが好きなんでしょうね。
何を？ツイッターを？
いや、あの人らは Facebook じゃなくて Twitter で活動してくれるじゃないですか。
うん。
白石監督とか Facebook とか全然しないじゃないですか。
しないの？いや、俺 Facebook やってないから分からんから知らんけど。
いや、個人ではやってるかもしれんけど、そういう宣伝には使ってない。
そう、使ってないから、やっぱり、Twitter なんでしょうね、っていう。これ、この辺がなんか、しっくりくるんだろうな。
うん、やっぱ違うんだろうな。
だから、俺も今度もしイベントやるんだったら、Facebook とかインスタで絶対宣伝するし。
インスタか、インスタか。
いや、もうね、もうみんなね、Facebook よ。Facebook やろ。
いや、嫌だよ、なんか気持ち悪いもん、Facebook。
じゃ、気持ち悪いって感覚はもうマジョリティですな。
だって、なんか、いろいろ、
なんか、
情報取られそうだし。
なんか、
情報とかないから、俺らに。
いや、ないから Facebook は嘘の情報ばっかり入れてるけど、
うん。
それはどう？
そうじゃなくて、なんかあの、なんか挙動がわからないんですよ、あれ、本気で。なんか、そのフォローし合ってる人のつぶやきとかも見れたり見れなかったりするし、そのタイムラインっていうのが いつも変わるし、ツイッターって一定じゃないですか。
うん、フェイスブックは何個も同じの上がったりするね。
そう、何個も同じの上がったりとかするし、なんか見るたびに変わるし、さっきの画面どうやって出すのって、あのさっき、例えばミャウダーさんがあれつぶやいたのに、もう次の瞬間見れなくなってるし、うん、
あるある。
なんかわからないんですよ、本気で。で、多分、Facebook は自分のことを発信して、人のことは見ないんやろねっていう、うん、そういうの気にしたら負けなんやろなっていうのか、わかんない。
いや、意外とみんな Facebook の方気にするよ、そっち。
いや、気にするっていうか、だからその、人のやつとかを真面目に見てないやろって、いいねって押しても、それで終わりでしょっていう。
いや、あの、ほれ。うん、あの、結婚しましたとか、うん、彼氏作ったとかいうの写真を行って、みんなでめっちゃそれで飲みで、これの顔で彼氏はきつーみたいな。
やめて。
でもそれ下手したら、あの、出てこないんですよ、そのメッセージが。
いや、だから俺らはわかんないだけですよ。
でもわかんないんですって。
わかんない。使いこなしてる人たちは使いこなしてるっていう感覚もないんでしょうな。
ないと思う。うん、しかも、
普通。簡単じゃんって。
ナチュラルボーンフェイスブックか。
嫌だね。
ツイッターだと絶対。
嫌だねって言うけど。
絶対フォロワーのつぶやきとか見ますよ。でも、あの、フェイスブックマジで見れないもん。見れないし、なんか上がってきたら上がってこなかったりするし、なんか意味がわからない、あれ。
でもここら辺が境目ですよ、ネットの。
真面目に使おうって気が起こらないし、せやから、それで、こいつのつぶやき上がってこないやんみたいなのを気にするやつは使ったらいけないんやろなって思った。
ていうか本名で使うのが間違ってるしな、ああいうのはな。
いや、だから豚二郎ですよ、僕。
そんなあの、なんか、二郎の視点みたいなやつでやめて。
そう。豚二郎なのに、中学の時の同級生とかがいきなり友達申請とかしてきて、めちゃくちゃビビるんですよ。
ラーメン屋さんなのに？
はい。
来ちゃうの？
来ちゃうんですよ。だからもうその辺も含めて不気味やし、なんか。
ああ、やだね。そういうのはやだね。
なんでってなるし。
友達は自分で選ぶもんだからね。
新たに、あの、ツイッターとかと違って、新たに友達になる感じがないじゃないですか、フェイスブックって。
昔の人を呼んでくるっていうか、つながりを探してくる感じ。
フェイスブックは、
現実の人間関係を置き換えるって感じ。
う
ん、
そうそうそう、会った人とつながる。
うん、そうそう。
別に
だからもう発想が違うのよ、ツイッターやってるのとフェイ、だから飲み会で、多分、
うんうん、
俺がフェイスブックをバリバリやってたら、
うん、
今日繋がってるのよ。
ああ、なるほどね。
みんな。
わかるわかる、うん。ツイッターはそうじゃないもんね。
ツイッターはツイッターがメイン。フェイスブックは現実世界楽しい人がやるもん。
で、ツイッターからなんかあの、ちょっと今度会ってみようみたいな感じじゃないですか、ツイッターって。
うん。
フェイスブックってなんかもうよく知ってる人とか、この間飲み会した人の集合写真から、
ああ。
行くみたいな。
好きじゃないな。やっぱ。
健全ですね、Facebook のは。
かもしれない。
何を健全っていうのか分からんけど、Twitter みたいに、例えば、サークルクラッシュ同好会に入りましたみたいな展開って Facebook じゃ起こり得ない気がする。
うん。
なんとなく。
やっぱそれでも健全な日常を過ごしてる人向けの、するな気がすんな。
僕らからしたら不健全に思えちゃうわけですよ、そっちの方が。
え、全然不健全に思えないけど。
不健全とは言わないけど、
なんかキモい。
でも苦手だな、そういうのは。
僕からしたらツイッターの方が気分よろしいなと思う。
いや、それはだからさ、影の世界の人間だからじゃん。
ここ
影の世界ってひどい。
でもここから
もそうだ
から。どっちもただのネットなんで、そんな気にしないんですよ。Facebook 側の人も。Twitter もやってるんで。
うん。
なんか、どっちも、どっちもどちらかというとあれよ。
基本的には、Facebook を主にやってて、Twitter もやってるけど、そういうふうにもう考えない。どっちが使いやすいとかも。
あの、LINE のタイムラインね。
そう、LINE のタイムラインも使う、みんな。
LINE のタイムラインとか意地でも使わんからね、あれ。怖いから。
頑固だな。
いやいや、だから、LINE の方は本当に、Facebook と一緒で、あの、リアルの人間関係同士をつなげちゃうじゃないですか。だからもう絶対嫌ですよ。
本当は、ブタオさん、カカオトークにしたい。
だから、なんでやねん。なんでやねん。
誰も使ってない。
そうやったら孤独で、スマホバキって割って、暮らしてる方がいいじゃないですか。カカオトークいらんやん。
カカオトークって少ないんだっけ人。
いや、結構いると思う。
ね。
ただ、アジアも LINE がすごい侵食してきて。
うん。
みんな LINE 使ってますね。
らしいね。
うん。昔はカカオトークとかそういう住み分けあったんですけど。いや、カカオトーク住み分けてたのか朝鮮半島だけとかそういう感じじゃないよ。
韓国だけちゃおうかな。
あ、北朝鮮は使ってない。
北朝鮮は LINE みたいね。
じゃあもう LINE かなり強いじゃないですか、アジアでは。もうそういう、一時期乱立してたけど、LINE がアジア地域ではのしとるんですよね。
うん。
ベトナム人もめっちゃ LINE 使ってますよ。
まあ日本で使う分にはそれだろうな。
いや、本国でも使ってるみたい。
本国でもいけんだ。
うん。
中国は本国では無理。
中国はなんか、まあ、なんか全然違う何かあるみたいですね。
中国のラインみたいな。
中国のネットの話面白かったですね、この前本で読んだけど。中国は正解だったって。Google とか使えないようにしたの。
なぜ？
正解というと。
100度？
いや、だから Google とか、アメリカのネットに全部今世界支配されてるから、
うん、
中国以外。全部情報抜かれてるとか、あと自分たちの企業が一切育たないって。 ツイッター、グーグル、アマゾン、全部そこの国のもんで終わってるから、でも中国は同じぐらいすごいの今作ってるらしいんですよ、中国の中で。
あはは。
で、人口も10億でしょ。10億みんなネットはやってないけど。
わかった、そのソフト。
何ですか？
KOF98 やろ。
そう。
なんでよ。
あと KOF97。中国でゲームといえば、キングオブファイターズ97と98らしいですからね。
あのね、中国のマイコンには全部入ってるって。
もう絶対に入ってるし、みんなやってる。あの死ぬほどやってる。
そうなの。
ソリティアとか、マインスイーパーみたいな扱い。
うん。
へえ、それはそれですごいね、でも。それが果たして、判件取ってんのかどうかわからんけど。
取ってるわけないでしょ。なんだってパソコンに必ず入ってんねんで。
うん。
すごいな。
いや、でも、そう、確かにいいか、一個の考え方の一つだなって。だって、
まあね、
各国から発信する Google とか、他の、ね、Twitter とか Facebook みたいな企業って絶対もう今生まれないし、生まろうとしたら全部潰しにかかるでしょ、Google とかが。
もう隙間ないもん、ね、
かもしらん。
Facebook とか Twitter とか、もうこれがあるからいいやんって。なんで新しいのなんかやろうとするのって。でも中国は全部シャットアウトしたから、そういうのがめっちゃ今企業がネットのやつ上がっていって。
ただ逆に言うと、だから中国人がツイッターも、あれも、グーグルもできないよね。
だから同じのやってるんですよ。似たようなの。
そう、似たようなのだから自分たちのところで作るかパクるかっていうことでしょ。
うん。で、それで今めっちゃ企業勝ち上がっていってるらしくて。
うん、
だって中国のその映画のやつ見たけど、最近ツイッターでびっくりしたね。
何？
なんだっけ、これ。なんだっけ、学生が作る映画の予算が1億って。
ああ、はいはいはい。
それ中国だけじゃなくて。
海外も。
海外のあの、海外の自主制作映画の相場が、だいたい予算1億ぐらいが平均やけど、
うん、
日本は、あの、商業映画が、うん、5000万ぐらいって。
なぜ？
どうしてこうなったって。
貧乏だからね、日本はね。
まあ、あんまりそういう芸術に金をかけない性格してますしね。
うん、そこは良くないね。でも、あ、それで思い出したけど、なんだっけ、うん、貞子か。貞子があの、人民解放軍に、
あ、そうそう、人民貞子。
そう、人民貞子いた。
あれ、人民貞子めっちゃストーリー面白そうですよね。
ねえ。俺、ちょっとまだ見てないんだけど、その、もともとだから中国でその、抗日映画みたいなのがめっちゃ流行ってるって言うじゃない。
うん。はい、
うん、で、あの、抗日もんだったら、まあだから第二次世界大戦中の日本に対する、
レジスタンス、
ね。あの、攻撃するような内容だったら、うん、割と他のあの、何、レギュレーションが、低くなるというか。
あ、つまりあの、ホラー映画とかダメって言われてても、
うん。
高熱やったら甘く見てもらえる。
そうそうそうそう。
そうそうそうそうそう。
あ、だからあの、
そういう系列で言ってるみたいね、あれ。
向こうで、その、宮田さんとこの中国の子に聞いたけど、
うん。うん、
貞子とか茅子とかやっぱり有名なんですって。
うんうんうん。
でもそういうの上映したりとか、レンタルビデオに置いたりとかしたらダメなんですって。
うん。
ホラー映画って禁止なんですって。
怖いからね。
怖いから。そうやけど、みんな海賊版で買ってるんですって、DVD。
うん。
海賊版で買ってみんな見てるから、貞子とか海子とか通じんねんって。その界隈で言えば、うん、だから、アングラ界隈っていうか、その、みんな、海賊版で映画見る文化があるから。
うん。すぐアップしよるよ。
そう、すぐアップしよるし、だからそれで、みんな知ってるは知ってるし、普通に人気キャラなんですって。
うん。
せやから、そういう人民貞子が生まれるんでしょうね。
あれだから何だったっけ、あの、1940何年で、あの、パール軍、うん、共産中国軍が、あの、日本軍から手に入れた貞子のビデオ、ビデオじゃないけど。
なんか見てしまってみたいな。
VHS だったら怖いよ。
VHS じゃないんだけど、はい、フィルムかな、あれは。かなんかを手に入れて、で、あの、出てきた貞子と仲良くなって。
はい、なんかあるでしょ、孤児扱いされたんだっけ、
うん。
なんだっけ、
そうなんだ。
なんかね、かわいそうだから保護してあげるみたいな。
貞子をね。
人民的貞子。
でさ、それで、なんかさ、貞子と仲良くなったのに、うん、日本軍にその、パール軍の兵士が殺されて、
はい、
怒りの貞子が日本軍に牙を剥くみたいな。はい、
もうそのストーリー最高だな、すごいな。
ね、絶対面白いよね、これ。もう聞いただけでも。
だったら、OK だよ、みたいな、ホラーでも、みたいな。
うん。うん、
あ、これ、これは真面目な映画になってるわ、っていう。
そうそうそう、抗日だから。なんか前にもなんかそういうのいろいろ見たけど、抗、はい、日もの、
うん、
ヘリコプターをナイフで落とすとか、
は
い、日本軍がヘリコプター持ってるわけないんだけど、まあ、
はい、
時代的にね、ヘリコプターまだないからね、当時。
ベトナム戦争
じゃないですよ。日本軍のヘリコプター、違うんだけど、でもヘリコプターをナイフで落としたりとか、日本軍のよ。でもそれもなんか、抗日映画だから OK みたいな。
日本兵の前で軍服姿で現れた貞子は、ピストルで日本兵を次々と撃ち殺すって。
ピストルで
殺すの
ピストルで殺すの、
それで貞子は勝利するって。
あ、呪い殺すんじゃないのか。
ピストルで。
別に。
いや、呪い殺すんでしょ。呪いのピストルで、呪いの弾丸で相手が死んだんじゃないの。
それはそれでかっこいいけど。
人民の貞子。
いいよね。面白そうだよな。そういうのな。中国人の創意工夫は割と好きだから、
うん、
あとの農民がよく変なもん作ったりするじゃない、
うん、
ロボなんか中な何
厨
房用のロボットとか
戦車とか永久機関のなんか道具とかでしょ、
そう なんか変なもんばっか作るでしょ、
しかも人民の貞子ってこれ元からなんかあれらしいですね、コメディ扱いで作られたらしいですね、
ああそうなのか、
パロディ映画を作ったらどうやっていう感じの企画ものらしいですね。
そういうのは通るんだね。逃避犯とかはあかんけどっていう。
はい、いや、でも、アイデアはいいですね、こういう奇想天外な。
うん、面白いよな。
みんな中国映画は昔から好きだった。あ、香港映画か。好きやったんは。
うん。そうだね。
香港映画大体好きでしたよね。キョンシーとかね。
宮田さんが好きでしょ、そういうの
は。僕はね。
もうめっちゃ好きでしょ。
アーメン、オーメン、カンフーメンとかそういうのが好きでしたね。
好きだよ。大体キョンシーですね。
あれは台湾映画ですよね。あとケンタッキーフライドムービーっていうパロディ、ケンタッキーフライドムービーっていう後に裸のガンを持つ男とか、
ああはいはい、
そういうの撮っていく人が最初に撮った映画ケンタッキーフライドムービーっていうのがあって、いろんな映画のパロディのコメディ映画なんですけど、そのケンタッキーフライドムービーをさらにパロディにして香港フライドムービーっていうのがあって、
うん、
ああいうのがまた余計に面白かったですよね、香港の映画で。
聞いたことないな。
ミスターブー
の香港映画と中国映画っていうのは違うの？
なんか違いますね。
なんか違うっていうのは何か企画とかが違うってこと？
国籍が違うっていうか。
まあ、自由度は違うよね、どう考えても。香港だったらまあ、
最初に、ね、
当時だったらイギリスだしね。
女王陛下が出てきたりとかしがちですね、香港映画。
そうなの。
うん。最初に女王陛下が出てきたりとかしがちやし、香港映画の会社っていうのは中国映画の会社ではないですもんね、当時の。
だからやっぱり、イギリスの植民地だったから、香港は。
うん。
言論の自由はあったけど、うん、中国の場合はなくて、ないならないなりに頑張るっていうのが中国映画だから。
うん。
え、またミスターブーは？
香港映画。
香港映画でしょ。
お
ぉ。キョンシーも。ゴールデンハーベストが香港映画ですね。ブルース・リーも香港映画ですね。
え、ワンスポーインタイムチャイナは？
あれも香港映画じゃないですね。
マジで？
てか中国映画ってそんなに。
中国映画って俺ら見たことあるのか、そもそも。
少林寺
も香港じゃない。
そういうカンフー系も全部香港なんだ。
香港ブームでしたね。台湾映画も多かったですけどね。
いや、むしろだから中国映画ってほとんどな、あの、知ってるのってないんじゃないかな。
ねえ。わかんない。
わかんないね。わかんない。なんだろう。なんかあるかな。
中国映画で有名なやつって何やろう。
グリーンディスティニーって。
ああ、ジャッキー・チュン出てたじゃん。
あれ、チャレンジコート。ヒーローとか。
ああ、彼氏のたけし出てたやつ。
それ台湾じゃなくて。
あの、三国志のやつとかかな。
そう
レッドクリフとかああいうやつ。
ああ。そうか。そうなのかな。あれ中国映画？
いや、わからへん。レッドクリフが香港映画なの。あ、でも、香港返還後は香港映画ないってことなのかな。でも、ゴールデンハーベストとかありますよね、まだ。
でも一応、あの、香港でもやっぱ芸能ダーツは進んでるみたいだから。
あの、ショーブラザーズっていうところと、あの、ゴールデンハーベストはその後継なんですけど、そこの映画を僕らはもう散々見てきたわけですよ。大体そのゴールデンハーベスト、
でん、
でん、
でん、でん、でん、でん、でん、でん、
でん、でん、でん、でん、みんな知ってるでしょ？それぐらい僕らはゴールデンハーベストの映画ばっかり見てきて、その前の映画もショーブラザーズなんですよ。
ほんまありがとう。
はい。だからもう、大概香港映画を見てたって言っても間違いないですよ。
そうなの？
はい。香港映画のスターたちを僕らは知ってる中国人のスターですしね。
マイケル・ホイとかね。
そうそう。中国映画。
そうね。
中国映画って
聞いたことあるほどは
見なかったですよね。
俺もだから中国人のやつとかに聞いても、その、なんていうの、中国人、じゃあ日本人って中国本土のヒーローとか、あのヒーローじゃないや。
俳優。
あの有名人とか全然知らないって言われるね。
知らんよね。
知ってんのでやっぱ台湾とか中国の。
広東語ばっかりやもんね。
そう。やっぱ中国本土の人って有名じゃないんだって言われるから。
あんまりだから海外に出ないですもんね、中国映画のやつって。
日本人が知らんだけなのかどうかちょっとわかんないけど。
でもさ、ちらほら、鬼が来たとか、ああいうやつは中国映画ですよね。
鬼が来た？あの、日本兵が来たとか、そんな感じ？
そう。あの、
リーペンクイズか。
鬼が来たって2000年ですごい有名になって、僕まだ見てないんですけど。あの、香川照之とか出てるやつ。
ああ、
日本人がすっげえ出てるんですよ。でもあれ完全に中国映画ですよね。
あ、ラストエンペラー。
あれ中国映画？
で、今なんかググった。
そうなのか。
ああ、確かにちょっと泥臭かったな。
生体号。
泥臭いって失礼な話だな、おい。
生体号はあれ中国映画？
なんかラストエンペラーも怪しいな。今、プロジェクト A ってできたから、中国映画って。
ああ。
でも、ジャッキー・チェンとかは香港なんでしょ？
そうだね。
ラストエンペラーは、イタリア、中国、イギリス合作やって。
ああ。
その中国か、どっち、共産中国か、あの、台湾の方か、によるよね。
いや、人民共和国です。中華人民共和国です。中華民国ではないです。
じゃあ、
その、あの、台湾と台湾、中華民国映画とか言わずに台湾映画って言いますよ。
あ、初恋の来た道、ね、初恋の来た道は何度か見たよね。
あ、生体号って中国と香港の合作やったんや。
初恋の来た道は。
初恋の来た道は見てない。
それ何それ。
チャンツィーの。
初恋の。
チャンツィーってあれ、ラッシュアワー3か2か出てた人、
多分、女の人。
チャーリーズ・エンジェルズ。
なんで見たのか分かった俺、
プロジェクトエース。
大学で見たんだ。
大学で見るの、そんな。
初恋の来た道は中国映画ですね。北京語みたいですね。
うん。初恋の来た道良かった。面白かった。めっちゃ昔見たな。まだ覚えてる。
中国映画つって、 パッと出ないですけど、この人の作品だけでも短期千里を走るとか、
高倉健、
いろいろありますね。
で、きっとすっごい有名なんだろうね、大陸では。
大陸ではね、知らんもんなぁ、そこら辺なぁ。
その数がや、数がもう世界っていうのがやばいよね、中国って。
インド映画とかってすごいんでしょ？
うん、だからすごい。だからインドの人口も半端ないから。
半端ないから、でも僕らは
半端ないから、インドで受けてたら、世界で受けてるようなもんでしょ。
まあそうですね。
で、カレーの
人数的に、人数的に。
そう、人数的にね。
だって、10分の1が見たって言われても、10億の、1億で、1億が見たって日本で言ったらもうほぼ 9.8 割ぐらい見たって言ってるような映画だしね。
そうだね。
中国映画の大ヒット映画ってな、あ、さらば、我が愛、ハオベッキーか。
知らん。
全然わからん。
結構有名になりましたよ、これ。
ま
あ、うん。あの、狂撃の映画ですよね。
お、
当時ちょっと、やっぱりちょっと 文学的なやつ多いから、やっぱ日本では受けないっていうか、あまりこう注目されないかもね。
うん。あとあの子を探してとか。
わかる。
なんかやっぱ文芸系の話だな。見
たら、これも見たって感じ。なんで見たかって言ったら、俺大学で中国語やってたからだ。
うわ。
いや、なんか必修だったんですよ。フランス語と中国語をやってて。うん、
言語やらんとダメですよね。
うん、やらんといけんからって言って、中国語とか全然意味わからんとか、諸方ともにいたな、だな。
いや、
頑張ってるじゃん。
フランス語の方が意味がわからん、もう。フランス語、もう、気違いあれ。
うん。忍さくん幸せそうなの。
違う。
ああ。セシリア。アザブ十番？
うん。
アザブ十番？
アザブ十
番。十と十と二十？
これから日本映画がどうなっていくのか。っていうとことか考えてしまいますよね。
いや、日本映画行きますよ、これから。
うん、割と面白いからね、今ね。
今年はなんか貞子 VS かやこと、
うん、
クリーピー偽りの隣人がめちゃくちゃ面白かったんですよ。
ていうか、もうだって最近洋楽一切売れてないもん、日本。
洋楽？
洋楽じゃない、あの洋画。
それはいかんのじゃないですか。
いや、だからもうだってずっとここ 3,4 年ぐらいずっと日本映画が売り上げよ。すごいよ。洋画、
ね、
全然売れてない。
え、てっちゃん、じゃあ、あの、トゥーヤング、トゥーダイとか見に行くわけ。
いやいや、そうじゃないんだけど、そう言ってるんじゃなくて。
64とか。
え、だから、洋画のプロモーションで変なことしがちとか、声優めっちゃ使うとか。
ああ
、苦肉の作。
日本人が受けるような。
マイナス要素よね、あれはね。
でも、いや、マイナス要素って思うんだけど、映画見る人はね、洋画。だけど、邦画見る人、が7割か8割なのよ、日本の映画って。
そうなのか。
なんかそれ よくないんじゃないの。
いや、よくないかいいかわからんけど自国の映画を見るっていうのはいいこと。
別に悪かないよね、
うん、悪いとかいいはないよね、映画何が好きで。
いや、
ただし、そのよ呼んでいくには、だからそういうのに媚びていかないと洋画に来ないってことか。
そうそうそうそう。
いや、みんな見て、みんな見ようよ。
うん、もうええやかな。
そんなに。
いや、だから、スタークラフト日本だけ知らなかったとか、そういうのやめようよ。
そういう恥ずかしい話やめて。
恥ずかしい話。いや、なんかこのガラパゴスか、みたいな。そのガラパゴス形態とか、そうやって、なんか、世界から浮いてかれるのを悪く言うじゃないですか、日本人って。
うん、
そのくせにでも、そういう態度はやめないじゃないですか。
だってね、お母さんそんなこと言って難しいですよ。世界で一番端っこの島国がね、
はい、
文化の伝達遅いでしょ、そりゃ。
でも今インターネット時代ですよ、
ね。なんかね、いつも思ってるんだけど、
思ってください。
地図見ると真ん中にあるように思うけど、一番端っこだからね、僕ら。
でもね、それはね、西洋人の地図を見るからでしょ。あのね、
だって西洋人、ガラパゴスとか言うのは西洋人でしょ。あのね、スタークラフトも西洋のゲームじゃないですか。
てっちゃんさん、地球儀見てください。
地球儀、はい。
どこが端っことかないんですよ。
ないのに、
はい、
遅れるってことはもう遅れるんですよ。
ね、そうだね。
あのね、地球の上では端っこではないんですけど、
うん、
文化の伝達が一番最後なんですよ。 アベンジャーズが一番最後に公開されるみたいな話なんですよ。
だって世界地図は端っこだもん。
それは ね、心理的端っこでしょ。
みんな地球儀見ないもん。まず。
メルカトル図を見るわけでしょ。
だって極東よ。東南アジアよ。
ファーイーストよね。
岡本太郎がなんて言ったかと言いますと、
はい、
文化
バルカン風船ガムは3個ぐらいは食べたい。
そう。
そんなこと言ってたね。
日本は世界の文化の行き止まりやって。
うん。
いいことじゃん。
いろんな文化がこう伝達してって、日本にやってきますと。
うん。
そこで終わりって。
終わりよ。だって反対海しかないもん。
そうだね。
ちょっと僕今抜けます。
はい。
はい。
はい。では。
ほなに。
アデュー。
アデュー。
文化の行き止まりに住んでるとしたら？
住んでますよ。
悪いことじゃないよね。だからその、
独自文化がどんどん発達していってる。
独自文化どんどん発達していくけど、
うん。
ただただ一方的に受けるばっかりで交流はないと。
でたまにだから西洋とかの人がたまに見つけて、あ、変なもん作ってるって言ってピックアップしていくわけじゃん。
そうそうそう。何これ、何これ、どうなってんの、変なのができてるここでって。
だから
キモってなる。
いい悪いじゃないよね、そういうもんだっていうだけで。場所がそうなんだからしょうがないさ。
いびつな位置にあるっていうのを自覚しないと大変なことになるよって。
そうですよ。だから世界地図はイギリスを中心に見ないとあかんよってことよ。
違う、地球儀見よう、地球儀。
地球儀とか見ないから。
見ない。
ないでしょ、まず家に。
モルワイデ図法で。
Google マップとか地球儀で表示されんでしょ。
アースで。
アース。Google Earthね。
うん。アースとかでお店探さないから。
探さないね。
チャンさん変わってんな。
そうな。
アースでしょ、別に。
普通か、アースで探さないだろう。
アースで探さないでしょ。スマホでいちいちアースで道案内とかやらんでしょ。Google マップでしょ。
難しいんじゃないよ。でもやっぱり、
いや、難しくないですよ。でも日本の映画が売れてるのは事実だから、これいいことなんですよ。
まあまあね、自国で作った映画が売れてるのは別に悪くはないからね。
うん。
いやでもあんまり。
で、しかも面白いんでしょ。
うん。
いや、面白いのもある。
から売れてるのか分からんけど。ないのもある。
いや、まあまあ、そうかもしらんけど。でも少なくともその、クリーピーとか。
クリーピー面白い。もうちょっとでも広く見ようよっていう。漫画も、漫画に関しても僕ももうめっちゃ言いたいんですよ。
何を言いたいの？
漫画、アニメに関しても。
うん。
なんか、ほんまに海外のやつとかって、気軽に見れる環境ではないよねっていう。
ああ、まあね。
遠いからね。
だからネット時代にそれや。そういう言い訳やめようや。
いや、だからネット時代に、
うん、
もうそうなってしまってるんですよ。ネット時代なのに遠いってやばくないですか？
やばい。やばいし、やばいしやで。
うん。
向こうの人、結構、向こうの漫画の人って、日本の漫画とかも詳しかったりするじゃないですか。
はい。
こっちは全然詳しいのはいいよ。
する。
ええやんけ。だからさっきの中国の話と一緒じゃないの、
ね、別に。うん、うん、そうそうそうそうそう。
壁を作ってるから、まあ、言語の壁かもしれんけど。
だって、スマホゲーム。
だから面白い
まで。日本の、その、パズドラとかモンストとかの売り上げ、
うん、
半端ないのよ、世界。日本だけこんな高いのよ。
うん、ガールズパンツァーもよろしいんですけど。
うん。よろしいよ。いいよ。
よろしいけど、
いいぞ。
うん、いいんでしょうけど。
うん。
最近、日本でも、それなりに人気は人気みたいですけど。
うん。
日本のアニメは世界一とかって言ってる場合じゃなくて、海外のアニメとかむちゃむちゃ面白いんですよ。
面白いよね、別にね。
あれどうするってなる。
なんでどうする？
それは別に種類だから、そんな気にすることではないと思うけど。
ないっていうか、でも面白いよ。かなり。
ええやんけ、面白いのは。
うん、
でも。洋画も面白いよ、とっても。
洋画も海外アニメもあんまり、興味なさそうな感じがするのは気のせいか。
まあまあ、それはあるかもしれんけどね。そんなに興味ないな。
でも、それ、興味なさそうって言ったって、
うん。
日本でも流行ってきてるんですよ。
まあ、アメコミとかはね、映画の影響もあるし、ちょっと流行ってきてる
し。あと、アメリカアニメで、うん、カートゥーンネットワークのアニメって、今日本で相当流行ってますよ。
流行ってる？
流行ってる、流行ってる、流行ってる、流行ってる。流行ってるけど、なんか、流行ってるけど、そんな話題にせえへんよね。でも流行ってるで、なんか。
どういう意味それ。
そういう商品とか、すっごい売られてて。
スポンジボブとかでしょ。
スポンジボブもそうやけど、でも今、カートゥーンネットワークのやつで、アメリカとかでもすごい人気らしいんですけど、アドベンチャータイムっていうのがあって。
あ、はいはい。
何でしたっけ？ジョニー・デップじゃなくて、デッドプール。
うん。
デッドプールもアドベンチャータイムの時計してましたよね。
うん。
腕時計シュッてやった時にアドベンチャータイムの、キャラクター時計してて、デッドプール
が。そうそうそうそう。かわいいやつ。
そうそうそうそうそう。で、アメリカでもその人気アニメとしての、トップ人気アニメみたいな扱いなんでしょうけど、うん、日本でも、すんごいプロモーションやってて、京阪電車の看板にすらあるぐらいやから、アドベンチャータイムって。で、商品とかもいっぱい出てて、子供とかにも受けてるみたいなんですよ。でも、なんか話題にならないですよね。
そんなにはならないかな。
ならないけど、
聞いたことないね、確かに。
そうそう、聞いたことないけど、普通に、どうも人気は人気っぽいんですよ。この人気ってのは何で表すかっていうのは僕もわからないんですけど、ただ目立つところにえらい露出はしてって、でも露出はしてんねんけど、何やろな、これ。アニオタとか別にあんまり触れないですよね。
だってもう枠がないもん、そこに咲く。
なんか、機関車トーマスみたいな扱いなのかな？
多分。
かもね。
なんか普通に子供とかは。
機関車トーマスの扱いだとしても、
うん、
機関車トーマス見れないでしょ、まず。
アンパンマンみたいな扱いですかね。
多分。
でもアンパンマンって一番巨大ですよね。
巨大、大、巨大。
やけど。
巨大すぎて。
アンパンマンってあんな巨大やけど、アニオタとかって触らないですよね。
巨大すぎてね。
なんやねん、それ。
え、だからアンパンマンで終わるさ。
どういうことよ。
だから他のも見たいのよ。
ああ。
でも、ね。アンパンマンの映画ばっかり見る人もいるよ。
ああ。
アンパンマンってなんか単独映画よくやるじゃないですか。
やりますね。あれ、柳瀬さんが。
僕、7本ぐらい見てるんですけど。
おー、すごいね。あれ、柳瀬さんがいちいち監修してるしね。
なんか結構面白いですよ。バイキンマンの主役の回とかも。うん、はいはい、泣けるし。
はい。
でも、そうやって今度テレビとかずっと追っていくでしょ、
うん、
もうアンパンマンで終わるから。
いやでも、カートゥーンネットワークでやってて、そのアドベンチャータイムとか、
うん、
おかしなガムボールとか、
うん、
おはようアンクルグランパっていうアニメとかあるんですけど、
うん、
めちゃめちゃ面白いんですよ、どれもこれも。
だから今流行ってるんですよね。
流行ってる。流行ってて、どの層かわからんけど、なんか見てる。見てるけど、子供とか、家庭、だから家族が見て面白くて、おっさんも面白いし、子供も面白いっていう、すごい内容なんですよ。
うん、いい感じですね。
で、ネット上でも無料である程度見れて、
うん。
ハードルも低いんですけど、
うん。
でも、あまり、なんか、どうなん、どこで話題になってんのやろって思うんですよね。
Facebook とか。
Facebook、Twitter じゃ。
いやでも Twitter とかだから、アニオタとかがやるから、
はい。
そんな話題にならんでしょ、まず。歌尾さんが嫌いなアニオタがやってんのが Twitter ですよ。
なんちゅうこと言うんや。
本当でしょ。
でも、ニャンジャも好きですよ。
うん、いや、だから、そ全部、全部が好きとか嫌いとかっていう話はしないからね、今。多分が、そういうガムボールとか、
うん、
そういう系の好きな人は、ブタオさんが観測範囲にはいないですよ、きっと。
ああ、でも、
だから流行ってるっていうのはわかるんだけど、うん、手応えがないってやつでしょ。
でも、大垣千佳先生も、アドベンチャータイム大好きですよ。
だから、そんな一人と二人とかあげられて、ブタオさんはいいの、それで。流行ってると思って。
いや、流行ってるっていうか、でも、
どうしたいの？
本当にマイナーやったら、
うん。
あんな金かけて吹き替えつけたりとか、看板つけたりとかしないと思う。
いや、だから結構収益もあるんでしょ？
あると思う。DVD もめっちゃ出てるし。
でもそれで終わりじゃないですか、この話じゃもう。
なんでしょうね。なんで、あの、本来アニメ好きな人たち同士なのに、こんだけ仲良くできないんでしょうね。
もうそれ、
それは
だって、無理でしょ。
しかもね。
だって同じアニメ好きですら争うのに。
それもう一つ言わせてもらったら、
はい。
その、カートゥーンネットワークの海、アメリカアニメ、イギリスアニメとかのおかしなガムボールとか、
うん。
アドベンチャータイムって、
うん。
BL 要素も満点なんですよ。
ほう。
萌え要素とかむちゃくちゃ高いんですよ。
うん。
無視？いや、無視じゃないよ。いやいや流行ってる人には
流行ってるんだよ、きっと。流行ってるけど、
うん。
ツイッターでは探しづらいんじゃないかな。
ああ。
としか言いようがない。だって実際に看板とかも出してるレベルだし、
街中コス、あの、
街中とかで出てたりとか、
うん。
もしかしたら DVD なんかもまあまあ売れる見込みがあるからやってるんでしょう、日本で。
あの、前で言ったら、あの、あれか、シンプソンズとかのサウスパークみたいな扱いなんかな。そうそうそうそう。でもどうすんでしょうね、あんなに面白いアニメとか作られて、それでも、あの、ドイツの科学力は日本一とかって言い出すの？
だってもうズートピアが面白すぎたのに。
ズートピアも流行ってますやん。
流行って、死ぬほど流行ってる。
流行ってるし、みんなあの、絵とか描きがちじゃないですか、ズートピア
って。だってもう東京ディズニーランドがめっちゃ流行ってるのに。
でも、そう、東京ディズニーランド流行ってんのに、うん、なんかみんなあの、なかったかな。
で、もう一個流行ってるとこ言います？
はい。
USJ。
で、何が流行ってんの？
全部海外のもの。
あ、でも、進撃の巨人とか出てますよ。USJ。うん、
最近それもいい。だから、
ハードとか、
あの、海外の洋画は、
うん、洋画。
洋画は売れないけど、
うん、
ディズニーは売れるな。
でもみんなディズニーの話なんか、こう避けてる感じは何なんですかね、アニオタが。
なんでその政治的な扱い、ディズニー。避けてないからみんなやってるでしょ。
やってる。
だから豚尾さんの観測範囲でいないだけって。
え、じゃあ、アイゾ君、カートゥーンネットワーク見てる？
ん？
カートゥーンネットワーク。
カートゥーンは見て、てないけど、でも、まあまあまあまあまあまあ。
あとね、そういう人たちね、もうね、うん、アメコミとかずっと昔からね、うん、日本で流行る前から見てる人たちはね、うん、もう排他的になってる人も多いから、
はい、
最近見始めましたとか、映画で見ましたとか言って、うん、もうこれだからとか言って、またみんなやめるわけ。
いや、でも本当に皆さん、カートゥーンネットワーク、YouTube とか、ギャグとかで見れるから、見てほしいんですよ、ほんで。ちょっとってなるよ。
面白いって？
面白いし、あの、だから、あの、日本のアニメ、置いてかれるやんってなる。こんなんされたら。ちょっと、先進んでるやんってなる。
向こうの方が。
うん。
いや、もう向こうの方が100、100、600%ぐらい進んでるって。
いや、だから、あの、日本映画と洋画の関係ってあるじゃないですか。
はい、
ハリウッドにかなわんみたいな。
うん。
その中で日本映画でもどんだけ意地見せられるのかみたいな、とこあるじゃないですか、うん。そんなんなってるよ、アニメと、アニメも。
うん、だってもう昔からディズニーがそうじゃん。
いやでも前は。
すでにそうでしょう。
なんか
ダンボの。
漫画とかアニメとかトップ走ってる感なかったですか、ゲームとかも。
前はね、もう今はゲームだって、
はい、
グランドセフトオートとか。
たから、そのトップ走ってる感なくなってるの気づいてんのかなって不安になる、なんか。
痛くない。
いや、痛くない。
見たくない、そういうの。豚尾さん、肝心なとこ抜けてる。そういうの見たくないの。
なかったことにしよう。
なかった、なかった。トップであり続けてる。
その、萌えの方でも、その、なんちゅうの、対策感にはかなわないとしても、
うん。
アニメの動画枚数とかはかなわないとしても、
うん。
萌えなら買ってるみたいなとこなかったですか？
あ、ニッチな分野なら、
うん。
日本がまだまだみたいな。
BL なら買ってるとか、BL とかやらんやろって、アメリカのアニメとかでって。
うんうんうん。
むっちゃある、今。
また言うんすよ。
うん。
あの、公式が用意するのはね。
いや。
いや、もうね、ああ言えばこういうになるんだけど、
うん。
見る人は見るよ。
ほうほうほう。
そうとしか言いようがない。で、面白いと思ってるし、
はい、
みんな、
はい。
多分面白いよ、きっと。
いや、
流行るよ、多分これから。じわじわと。
いや、そうなってったら、どうすんねやろ。
で、企業が誘致してる企業、誘致っていうかね、まあ、その、日本に持ってきてる権利の企業が、
はい、
これ、もう少し儲かるなと思ったら、もっとバンバン宣伝打って、
うん、
きっとその、ツイッターのアニメアイコンが、あの、今度はカートゥーンのアイコンに変わっていくから。結局一緒だから、やってることは。
いや、でもね、今もう子供に。
本当にカートゥーンアイコンはとか言い出すから、そろそろ。
子供にアドベンチャータイムのコスプレさせるってるとか、そういうのがもうツイッターに上がってたりとかして。
うん。
うわ、一部では、もうまあ、機関車トーマスとかやばかったですよね。
やばい。みんな見てたしね。
アンパンマンか機関車トーマスか、みたいな。
うん、
でも全く相手にしてなかったですよね。なぜか知らんけど。
だって、ルドルフといっぱいあってな、相手にしてないでしょ、誰も。
いや、僕はしてますよ。
ま、本読んだ？
読んでない。読んでないけど。
あの、映画見に行きます？ルドルフといっぱいあってな。
難しいな。でも本読みたい。本。だって面白いんでしょ？
僕は、あの、小学生の時に読んで嬉しかった。
嬉しかった。
なんか、ルドルフといっぱいあってなみたいなっていうのに、いや、なんか初めてそういう本に触れたのかも。
あ、
物語みたいな。
あ、
文字だけの。
ちょっと読んでみたいな、ルドルフといっぱいあってな。そういう意味で東方さんに感謝ですけど。うわぁ、でっかいのが来る！ルドルフいっぱいあってなって。
なんかその、ホモっぽく言うのやめて、ほんとに。
いや、やってるんです
よ。大きいのが来るって。
そう、あの、
ルドルフって。
そう、ゴジラがね、ルドルフといっぱいアンテナを押し潰そうとするんですよ。
うん。
その、東方の
映画館。
そう、予告で。
うん。
でって言って。それを毎回見せられてるから洗脳されてるんですよ、僕いっぱいアンテナに。
いやー、でもね、あの、シン・ゴジラの予告見たんですけど、はいはい、なんかゴジラ手小さくない？
ねえ。
あれ、なんか、
ティラノゾウルス X。
なんかご飯食べれないよね、あれ絶対。
ご飯食べるのがゴジラの良かったとかやのにね。
ゴジラなんか魚食う。
マグロばっかり食ってるやつダメだな。
マグロばっかり食うって。
もう今週も時間なくなっちゃったから、
うん、
できひんかったんですけど、
うん、
来週は、もう、変わっちゃった日本かもしれへんけど、
もうネットラジオなんかできないかも。
そう、もう摘発されるかもしれへんけど。
うん。
レブナント、蘇る者の話を。
あとね、僕も見てきた映画って、ね、はい、うんうん、二つ星の料理人。
あと、クリーピー、偽りの隣人の話。う
ん、あと、孤独のすすめ。
はい。をしようと思いますので、はい、皆さん、楽しみに、ね。というわけで、さよなら。
愛蔵先生。
アデュー。
宮田さん、こなじみじになっちゃったけど、一足先に。また、来週、お願いします。
またね。
またね。